私の祖父母、戦争、両親、そして遺産についての家族の記憶。私は家族の最後の生き残りです。もう誰も私の祖父母を写真や記録の中の名前ではなく、生きた人間として覚えている人はいません。私が死ねば、彼らがどんな人だったか、彼らが貫いた静かな勇気、彼らが背負った悲しみは、すべて消えてしまいます。私が書き残さない限り。これは個人的な物語ですが、個人的なだけではありません。20世紀の暴力、全体主義体制の下で両親を手放さずに生き延びることの意味、そして無数の普通の人々が歩まなければならなかった、加担と抵抗の間の危うい一線に触れています。これは、私の祖父母の物語です。ウィーンの爆撃を生き抜き、想像もできない子供の喪失を味わった祖母。そして、戦争工場の中で小さな、しかし危険な方法で、ナチス体制に逆らった、熟練の金属工だった祖父。私は彼らの物語が生き続けるべきだから書きます。そして彼らの人生が、今の私が、正義、記憶、道徳的明晰さを、どう理解するかを形作っているから書きます。祖母、爆撃の下で生きる。祖母は1921年生まれで、第二次世界大戦を、ウィーン東部地区で過ごしました。ほとんどの民間人と同様、当局の指示に従いました。空襲警報が鳴ると、子供たちを抱えて建物指定の防空壕、地下室へ急ぎました。その防空壕は、ただの改装された、地下室、湿気て、人で溢れ、換気が悪かった。ドイツ語では、ルフトシャツケラー、空襲保護室と呼ばれましたが、保護など、ほとんどありませんでした。空気は重くよどみ、明かりは、不安定で、灯火管制規則によりわずかな光の隙間さえ、疑いと危険を招きました。爆撃中は人、人、人、恐怖に満ちた、重い沈黙、そして天井が持ちこたえるか崩れるかの静かな、待ち時間だけでした。ある夜、天井は持ちこたえませんでした。祖母がいた、防空壕は直撃か、ほぼ直撃を受けました。上部の建物が崩れ落ち、爆風と瓦礫と戦争の力が隠れ家を、突き破りました。祖母は、瓦礫の中から生きて引き出されましたが、重傷でした。頭蓋骨の一部が砕け、除去しなければなりませんでした。外科医は欠けた骨の代わりに、金属板を入れました。残りの人生、頭皮のもとにその板の縁が触れました。寒い日や嵐の前には、痛みが強くなると言っていました。鈍い痛み、戦争が、決して、彼女を完全に解放しなかったことの証でした。しかし、最大の傷は、身体的なものではありませんでした。その夜、最初の二人の子を失いました。落ちてくるレンガと炎の一瞬で二人ともいなく、なりました。あの世代の多くの女性と、同じく、崩れ落ちる余裕もなく続けざるを得ませんでした。埋葬し、嘆き、壊れることを許されずに生きる。戦後のウィーンの飢えと混乱の中でも、その悲しみを背負い続けました。それでも彼女は再び始めたのです。1950年、母を産みました。健康で、生きていて、瓦礫の中で自分を取り戻し始めた町に生まれた子。あれほどの勇気は、計り知れません。体は、壊れてもまだ動いた。心はまだ希望を抱けた。けれど完全に自由にはなれませんでした。一度も地下鉄に乗ったことがありません。地下、制御できない。閉鎖空間にいるという考え自体が耐えられなかったのです。それでもアパートの地下物置きは無理にでも使いました。小さな、しかし堅くなな抵抗、自分をほぼ殺した場所に戻る。望んでではない、生きるために。痛みと記憶と沈黙と共に行きました。でも行きました。祖父、旋盤、両親、そして親中。祖父は1912年生まれで、全く違うウィーンで育ちました。戦間期には、セミプロのサッカーをし、金属を扱っていました。ドレアー、旋盤工になり、精密に金属を削り出す技術を身につけました。知らなかったことですが、その技術が命を救うことになります。1938年、オーストリアが、ナチスドイツに併合されると、順応イコール生存となりました。ナチ党員になることは最初は奨励、次に期待、最後には強制されました。 祖父は決して入党しませんでした。その代償は、機械の制限、監視の強化、忠誠心を疑われる危険でした。それでも彼は屈しませんでした。戦争が来て徴兵も来ました。同世代のほとんどの男性は前線へ。祖父は隠れたのではなく、手で逃れたのです。彼の技術は戦争産業に必要とされ、兵器製造に回されました。兵士ではなく、金属工として戦争機械の一部になりました。彼はウィーン東部ジンメリングのザウラー社、サワールベルケで働いていました。戦時中、同社はトラックエンジン、重車両、ナチス戦争機械を動かす部品を生産。また大量の強制労働者、占領国の人々、捕虜を過酷な条件で使っていました。祖父はわずかな余白を使って抵抗しました。工場食堂から残飯、本来捨てるか一般労働者用をこっそり強制労働者に渡しました。パンの皮、じゃがいも数個。ほんの少しに思えます。でも少しではありませんでした。同情が犯罪とされる体制で、同僚が密告者になりうる中で、最小の親切さえ命がけでした。バレたら、失職どころかそれ以上の危険もありました。それでも祖父は、危険を選びました。そして最近になって、ようやく気づいたことがあります。祖父は、真鍮、ブラスを扱っていました。家に、自分で作った花瓶を持ち帰っていたし、祖母への結婚記念品として、小さな芸術作品を作りました。ヤシの木が3本ある真鍮の船。薄い箔と針金で繊細に作られたもの。複雑で美しく、まさに工場で扱っていたのと同じ素材でした。これは、痛ましい可能性を開きます。ナチス体制は、メダル、勲章、象徴に異常な執着を持っていました。ハーケンクロイツのピンバッジ、鉄十字、服従を報い、暴力を称え、階級を固めるために膨大な数が作られました。その多くが、真鍮や、類似合金でした。もし祖父が精密金属加工部門にいたら、極めてあり得る。彼はまさに体制の象徴を作っていた可能性があります。もしそうなら、残酷な皮肉です。党に一度も入らず、強制労働者に食べ物を分け、イデオロギーを拒んだ男が、技術を使って、体制のメダルを作っていたかもしれない。その同じ技術で、愛する女への贈り物を作った、船、ヤシの木、平和。儀式の独裁性における抵抗。家の中でも、順応の圧力は容赦なかった。祖父母が結婚した時、体制は、贈り物をしました。我が闘争一冊無料。これは、当時の標準でした。すべての結婚、すべての家族を、ヒトラーのイデオロギーに結びつける象徴。祖母は赤い色鉛筆を取り、表紙のハーケンクロイツを消し去りました。本は捨てなかった。敬意ではなく、証拠として、強制された、侵入の遺物として残したのです。ヒトラーの演説もラジオで聞かされました。ナチスは安価な受信機、人民受信機、ボークセンプンガーを大量生産し、国民をプロパガンダで埋め尽くしました。ブロック監視員、ブロックアートは、聴取を監視。ラジオが消えていたり、遮光カーテンから光が漏れたりすれば通報されました。祖父母は抜け道を見つけました。監視員に小さな便宜を図って買収、ラジオが故障したと言い訳、受信が悪いと主張。有事には、ただ黙って、留守を装い、あるいは監視されているとわかると、わざと大音量で流して、建物全体に聞かせた、忠誠ではなく、生存の演技でした。抵抗は静かで、戦略的でした。公然と、反対すれば、自殺行為です。それでも、自分なりに拒んだのです。私にとっての意味。私は、罪の遺産を背負って育ちませんでした。祖父母は SS でもなく、イデオローグでもなく、加害者でもありませんでした。異常な圧力のもとにいた、普通の人々が、静かな勇気で、人間性を守ろうとしたのです。今、それが私に意味を持つのは、過去が現在を形作るために使われているのが、見えるからです。ヨーロッパの一部、特に、ドイツとオーストリアでは、歴史の重荷が一部の政治指導者に、イスラエル国家への無条件支持を与えさせています。たとえ、 パレスチナ人に対する深刻な人権侵害があっても、論理はあまり声に出されないが明らかです。我々は昔、罪を犯した。だから、今は批判できない。ユダヤ人が我々の犯罪の犠牲者だった。だから、ユダヤ人国家を無条件で支えねばならないと。しかし、その論理は破綻しています。二つの過ちは一つの正義にはならない。ホロコーストでのユダヤ人の苦しみが、今日のパレスチナ人の苦しみを正当化しません。ヨーロッパ諸国の在籍を別の追放された民に、払わせるべきではありません。過去の犯罪は、現在の犯罪を見過ごすことであがなわれません。祖父母は、あの犯罪を犯しませんでした。独裁の下で生きながら、品位を保とうとしました。祖父は真鍮を、慈悲の印に変えた。工場は、同じ真鍮を、権力の印に変えた。祖母は赤い色鉛筆でハーケンクロイツを消しました。彼らの霊が私に明確に語る力を、与えてくれます。私は、家族が犯さなかった罪の贖罪をする義務を感じません。彼らが貫いた、価値、順応より、慈悲、教情より品位、思いやりが危険だった時代に思いやる勇気、を尊ぶ義務を感じます。記憶とは拒絶である。これが私の記録です。私の供物です。彼らの物語を消滅させないという私の拒絶です。真鍮と爆弾の物語。わざと大音量にしたラジオと、こっそり分けられた食料の物語。一生痛みを背負った、頭蓋骨と、記憶を後悔する真鍮の船の物語。英雄を気取らなかったが、怪物になることを拒んだ人々の物語。私は彼らが忘れられないために書きます。そして正義は普遍でなければならない。記憶は正直でなければならない。慈悲は決して条件付きであってはならない。自分にも読む人にも思い出させるために書きます。闇の中でも小さな優しさは光になりうる。それを祖父母は教えてくれました。だから私は覚えているのです。